最近、あれだな、あれ。だんだん喋ることがなくなってきた気がする。ここでぺちゃくちゃ語るのは、それだけ吐き出したいものが多いってこと。今は、悩み、葛藤、一切合切、さようなら。どうしてかな？どうしてだろう？多分、あなたに出会ったからです。先輩とお前と、あなたです。おかげさまでヤモリエチ、超元気な日々を過ごしてます。なので今日は、いや、今日も、大好きな先輩とお話ししちゃいます。でもね、実はね、これが最後な気がするの。お前と私の物語。それも終章。長かったようで短かったな。しみったれた空気が最近苦手だから、明るく行かせてもらいたい。イエーイ、行くよー。もしもし、どうも先輩、ヤモリだよ、ヘチだよ、コンコンこんにちは。はあ、ごめん、今日ちょっとテンション高いの。いや、休日だからとかそういうんじゃなくて。あのね、私ね、先輩と出会って一年が経ってたことに気づいたんだ。ほら、恋人って記念日みたいなのを祝うらしいじゃん。誕生日だ、年明けだってやつ。先輩って気にしない人？私は気にしない人なんだけど、よくよく考えれば、いいものだなって思った。記念日から次の記念日までに、いろいろあったりなかったり。それを振り返るにはちょうどいい時期です。先輩との出会い、いつまでも忘れない。夏の終わりの放課後だったね。ノートの切れ端に、汚い字で電話番号を書いたやつ渡してきてさ。好きです。お友達からお願いします。って。先輩、不器用かよ。今思うと おかしい。いやあ、怒った。怒んないでよ。確かにあの時は、なんだこいつ程度にしか思ってなかったけどさ。でもね、あれが私の人生の転機だったんですよ。あれがあったから、私、こんな人になっちゃったんですよ。いや、違う。こんな人になれたんですよ。感謝してます。むしろ、感謝しかしてません。先輩がいなかったら私、ヤモリはきっと、一生あのまま。なんてつまらん存在だったろう。呼吸してるだけの生き物だった。でも今は。ねえ、先輩。私ね、お前のこと、愛してるぞ。照れちゃっても。好きを教えてくれたのも先輩なんですよ。なんでこんな素敵な気持ちを知らなかったんだろう。十数年間私、大損してました。悔しい。でも、先輩がその分を埋めてくださったので、プラマイゼロ。むしろプラだな。ねえ、先輩。先輩は私と出会って、何が変わった？変化っていうのは、まさしくこうして振り返らないとさ、わからなかったりするものですよね。新しいものは自然と身にまとわりついて、日常になって、どれが当たり前で、どれが過去になったか、考えないとわからない。普段過ごしてるだけだとそれは、空気みたいなもの。目には見えないから、わからないね。妙なものが見える私にも、それだけは見えないから。 だからこうして、たまに先輩と過去を振り返るのも悪くない。先輩は私の姿が見えるけど、ヤモリエチという存在は、目に見えない形で先輩の中にいる。それだけで私、嬉しいよ。と、話がそれたけど、先輩、何か大きな変化とかありましたか？そうか。それはよかった。私が、ヤモリエチが、先輩やお前の人生の軸の一つになれてるなら、それも私の生きる源になるよ。うん。ありがとう。ねえ、先輩。一周年記念ってことで、ですね。ですね。いや、やっぱり何でもない。忘れて。忘れなさい。忘れろ。抵抗されるとは。まあ、切り出したのは私だし。わかった。言います。言いますよ。私、ね、先輩と、イチャイチャ、したいです。ほら、この前は、お前の部屋でゆっくりしようとしたけど、ああいう感じになっちゃったし。デート先も心霊スポットだったから、イチャイチャレベルがそこそこだったし。一回ぐらいは、めちゃんこラブラブしたくないですか？マジ？いいの？そうか。なら、よかった。急に押しかけたりしても大丈夫？嬉しい。ありがとう。じゃあ、家に入るね。え？今、先輩の家の前にいます。そうだよ。ずっとここで話してたよ。声、震えてますよ。大丈夫？あ、そうか。一応ピンポーンしないとダメだね。失礼だね。じゃあ、押すね。入っていいですか？実はさっきから暑くて暑くて、ぶっ倒れそうなんです。お邪魔します。じゃまじゃまお邪魔のサプライズ。こんにちは、先輩。え？ありがとうございます。あの不器用な先輩が、私の服を褒めるとは、雨でも降るのではないでしょうか。ん？どうしました？あ、先輩のお母様でしょうか。はじめまして。ヤモリエチと申します。あ、はい。先輩とは、お付き合いさせていただいております。え、そんな、私全然、そういうのを言われないですから。あ、先輩には、かわいい、かわいい言われますけど。先輩とは同じ学校で、先輩の一つ下で。ああ、いえ、お構いなく。すみません。急に尋ねてしまって。私、先輩のこと大好きなので、どうしても会いたくなってしまったのです。え、何？先輩。部屋？引っ張らないで。わかりました。行きます。行きますから落ち着いて。すみません、お母様。失礼します。先輩のお部屋、お邪魔します。邪魔邪魔お邪魔、2回目。いやー、 お母様がいらっしゃるとは思わなかった。焦った。先輩もかなり焦ってたけど、どうしたの？あの様子だと、ご両親に私のこと言ってなかったっぽいね。お母様、かなりびっくりしてたよ。そういう話は、普通家族にしないもの？普通がよくわからん。ああ、でも、お優しい人なんだなって思いました。最初は戸惑ってたけど、若干ニヤニヤしてたし。母がいるって、いいね。いえ、なんでもないです。てか先輩、めっちゃ顔赤いですよ。息も荒いですよ。まさか発情してるの？ダメです、ダメです。抑えてください。あ、何？お母様と私が鉢合わせしちゃったのが、顔を真っ赤にするほど恥ずかしかったってわけ？先輩、かわいい。まったく、何かわいこぶってんですか？ねえ、先輩ったら、ヤモリをそんなキュンキュンさせてどうする気ですか？ねえ、先輩。ん？何？私さっき言いましたよね。ラブラブしたいって。だからこうして、先輩の腕に抱きついてるんです。これはラブラブの一環であって、先輩をからかってるわけではないです。あはは、悔しそう。言い返せないの悔しいね。先輩悔しいね。ほらほら、立ち話もなんですから、座りましょうよ。ね。先輩の部屋なのに、お前より上位に立ってるの楽しいな。あ、そうだそうだ。ねえねえねえ。先輩、ベッドインしますか？私のこと。お前はいつも独り占めしてるけどさ。優しいじゃん。今日は、先輩の乱暴なところも見せてほしいな。なんて。あら、先輩のお母様。ああ、そんな、ありがとうございます。いただきます。紅茶大好きです。しかも、ちょうど喉が渇いていたのです。さすが先輩のお母様。はい。お気遣いありがとうございます。あっぷねーって感じですか。ああ、先輩、冷や汗かいてますよ。いえいえ、狙ってませんが、たまたま、お母様が来ちゃっただけ。いや、先輩、今日はいつも以上に面白いな。お母様も、お優しいですね。先輩にそっくりです。魂の形というのかな。やっぱり親子って、そういうの似るんですね。あれ？先輩、あれれ？怒ってるの？先輩、機嫌を直してくださいよ。別に私、先輩を怒らせたいわけじゃないんですよ。お前は表情豊かで、いろいろな感情を見せてくれるから、ついついからかいたくなっちまうわけ。嫌ってるわけじゃないんですよ。だって、こんなに、好き、だもん。先輩。さっきも言ったけど、ヤモリ、今日はイチャイチャしたいのです。ラブラブさせてください。ラブラブ、ラブラブ。I love you. ほら、頭撫でていいですよ。あ、別に撫でろって言ってるわけじゃないですよ。許可です、許可。だからほら、早く撫でて。 なかなか上出来。今後に期待。何ですか、先輩。私のほっぺたが気になりますか？ツンツンしないで。それなら私だって。ぷにぷに、ぷにぷに。何してんだろ。戯れ。触り合い。楽しいね。先輩の手、捕まえました。ほおずりしちゃうもんね。なんで先輩の手ってこんなに温かいんだろう。ただの手なのに何か優しいものが伝わってくるんだ。ひょっとすると先輩も私みたいに不思議な力を持ってるのかもね。だとしたら私、先輩の術中にまんまとハマってます。きゃー。いいんですよ。もーっと、先輩の魔法で、はめてくださいな。あ、先輩、まだ明るいからさ、やらしいことはダメですけど。お腹とか、触ってみますか？え？私のだよ。いや、自分のお腹さすってどうすんねん。腹痛じゃん。何をビビっていらっしゃる？触る理由が欲しいですか？なんかね、紅茶飲んだらお腹空いちゃって。でも最近、お腹周りが気になるから、先輩に確かめてみてほしいの。これでいいですか？ほら、どうぞ、さわさわしてください。服の上からね。あ、やば。変な声出ちゃった。やば。恥ずかしい。やっぱりなしで。いや、そういうの感じやすいので、やらなきゃよかった。何ですか？今日はやけに積極的だなとか思ってますか？そういう日もあるでしょ。今日はそういう日なの。一周年記念を盾にしてるわけじゃないですよ。たまたま重なったんです。だからほら、今日はおしゃれしてきました。そうそう、先輩が珍しくファッションを褒めてくださって嬉しかったです。デートの時、いつも先輩、チラチラ見るくせに何も言ってこないし。あ、でもね、あのね、この服なんだけどね、自分なりに考えてみたんだけど、ちょっと可愛すぎかなって思ってた。私、ほら、そういうなんか、可愛いみたいなのは似合わないですから。家ではジャージしか着ませんし。こんなひらひらスカートは制服以外では、ちょっと違和感が。え？もう、いつも可愛いって言ってくる先輩は、麻痺してるんですよ。世間一般で見たら、私なんか可愛くないもん。全然可愛くないもん。可愛くないってば。先輩、生意気ばっかり言ってると、先輩のこと褒めちぎって、頭爆発させますよ。まだ言うか、奥の。はいはい、わかりました。私は可愛いです。ヤモリエチ、超可愛いです。これでいいですか？いいんだ。そりゃそうか。さ、お前は私のことになると急に頑固になるよね。私のことどんだけ好きなんですか？言葉では言い表せないくらいですか？そうか。なんでもないですよ。 ニヤニヤしてるのはきっと、先輩が必死なのがおかしいからですよ。別に、可愛いとか好きとか言われて、嬉しくて幸せな感情を抑えられなくって、ニヤニヤが止まらないわけじゃないんです。ちゃいますから。うん。ニヤニヤしようって、私の真似ですか？モノマネ大会ですか？じゃあ私も先輩のモノマネ。うん。ごほんごほん。エチ、好きだ。先輩、好きだってやってください。好きだって。押し倒すなんて。そんな怒りました。怒ってないの？じゃあ、何？襲っちゃうの？白昼堂々と？お母様に聞かれちゃうよ。いいの？いいのかな？どうしたんですか？何もしないの？先輩らしいといえば、らしいね。じゃあ、この、ドラマの一時停止みたいな時間を、二人でずっと味わいますか？見つめ合って、視線そらさないで。私のこと、じっと見て。そうそう。行くよ。先輩、私、先輩のこと、ずっとずっと好きでした。嬉しい。私もね、先輩のこと、愛してます。大好きです。っていうか、その体勢きつくない？あ、すみません。ムードが台無しに。力抜いていいよ。覆いかぶさっていいよ。先輩の体、全身で受け止める。来て。うん。重っ。あ、いやいや、大丈夫です。全然。反射で言っちゃいました。あん、なんかね。こうされてると、私、とっても、ぼーっとしちゃう。先輩に支配されちゃってるみたいで、全く嫌な気はしません。むしろ最高です。このまま先輩の体と、お前の愛に押しつぶされたい。なあ、私って、変態なのかな？なんとなくそう思いまして。でもまあ、変態でもいいや。先輩が好きでいてくれるなら。待って、どかないで。きつくなったらギブギブ言うから。ギブが来るまでは、私のこと、圧迫してください。おい。おーい。起きて。先輩、起きろ。いや、まったく、まさか寝ちまうとは思いませんでした。先輩、めちゃくちゃ寝ぼけてたよ。覚えてる？急にさ、隣にだらんって寝転んだかと思ったら、私のこと抱きしめちゃって。何したと思います？言いません。言ってやるものか。ちなみに私も、グースカグースカしてる先輩に、いろいろしました。言いません。言ってやるものか。あのひとときは、すべて私が墓まで持っていきます。残念でした。今度私が寝ちゃった時は、先輩の好きにしていいから。ね？あ、すっかり長居しちゃってすみません。すごく楽しかった。満たされた。先輩も楽しかった。 満たされた？うん、よかったよ。そろそろ帰らないと。うん、ごめん先輩。やっぱりお父さんからだ。なんだろう先輩。うん、ちょっと待ってて。もしもし、どうしたのお父さん。私今先輩のお家。いや大丈夫だよ。うん、何かあったの？待って、それって。わかった。返事は、その、少しだけ、待っててほしいんだけど、いいかな。うん、ありがとう。ちょっと、ね。先輩、前に話したの覚えてるかな？私、母がいないって。私が生まれてすぐ逃げてしまった。人じゃない、あやかしです。うん。それで、母から父に手紙が届いたらしい。名前？確か、日頃もだったかな。草とか花とかのあやかしだって、そういう話を昔、聞いたことがある気がする。母から手紙。内容は、父と娘にもう一度会いたいって。随分と身勝手な話ですよね。今まで子育てを父に押し付けて、自分は尻尾巻いて逃げたくせにさ。父も、悩んでたみたい。そりゃそうだよね。でも、もし会う気があるなら、会いに行こう、って言われた。私、どうすりゃいいかな。いや、先輩にそんな話、するべきじゃないのは分かってるんだけど。ありがとう、先輩。私、母が嫌いで嫌いで仕方なかったよ。父は暴力を振るってきたりもしたけど、でも、それでも私を育ててくれたし、最近は穏やかになってきたし。一番憎むべきは母だと思ってた。でもね、先輩のお母様と会って、話して。あ、母親って、優しいんだな、温かいんだな、って思ったりして。羨ましい、って思った。自分の境遇を初めて不幸かもしれないって思った。幸も不幸もなかった平坦な道を歩いてきたつもりだったけど、先輩と出会って、人というものを知って、その区別がつくようになって、すべてが幸せだって心から思ってた。これが現実なんだね。それと向き合わなきゃいけない日が来たんだね。うん。これから、父と話し合うよ。もし、会うことになれば、私も。
先輩？あ、そんな、ダメです。ダメ。先輩、私の母は、日頃もは、あやかしなんだぞ。人とあやかしが関わって、プラスになることは何もない。わかってる？以前、先輩をあやかしで取り囲んでしまった時があったでしょ。もう、二度とあんなことしたくないって、本気で思ってるんです。先輩にもしものことがあったら、私。確かにね。心強いよ。お前は私にとって、愛するもので、人生の支えで、先輩だから。お前にはお前の人生がある。私を助けて、損をするかもしれないよ。それでも、本当に、ついてきてくれるの？わかった。あの、先輩、ありがとうございます。ほんと、ありがとう。頼りきりすぎて、こんなのダメかもって思うけど、お前が一緒なら、私、すぐに答えが出せます。母に、会います。でも、ね、ついてきてくれるのは嬉しいんだけど、途中まで、でもいいかな。一緒に行ってくれるだけで、私、頑張れるから。その先は、一人で行かせて。うん。あ、私、先輩がいてくれてよかった。先輩の恋人でよかった。返事、今するね。うん。もしもし、お父さん。あのね。先輩、今更ですが、すみません、付き合ってもらっちゃって。本当はね、一人で行かなくちゃいけない、と思うんだけど、やっぱり本心は、先輩についてきて欲しかったの。父も、彼がいるなら心強いなって言ってくれたし、先輩がね、迷わずにさ、一緒に行くよってお返事くれたとき、あ、好きってなりました。好き。あれ、照れてるんですか？それとも、バスの中でイチャイチャとか恥ずかしいですか？大丈夫です。ほらもう、ほとんど誰も乗ってません。外、見たこともない景色ですね。電車乗ってバス乗って自然だらけで。この前の宮ヶ瀬湖を思い出しちゃいますね。こういう風景、何かと縁があるんだな。え、あ、手、震えてました。びっくりした。急に握られたから。襲われちゃうのかと思った。なんてね。なんだろう。先輩に握られてるのに、震えが止まってないや。緊張してるのかな。やだな、もう。先が思いやられるね。先輩。私。母だった女に、何を語ったらいいだろうか。生まれてから今日までの恨みつらみを投げつければいいのかな。それとも、会いたかったとか耳障りのいいことを言えばいいのかな。 全然、わからない。わからないことだらけだ。私、一体どうしたら。伝えたいこと、か、なんだろう。私、何を伝えたいんだろう。まずは、先輩のこと。あと、先輩のこと。それと、先輩のこと。うわぁ、先輩しかないじゃん。何こいつのろけやがって、とか思われないかな。そういうものかな。母親はそういうの聞くの嫌じゃないのかな。あ、でも、そうだな。先輩のお母様は、私を見て嬉しそうにしてた。じゃあ、先輩を軸に考えてみます。ありがとうございます。ごめんね。少しだけ寄り添わせてください。先輩の体温、優しさをもっと感じていたいから。
田んぼ、山、周りに建物もない。
この辺りかな。
多分この先、森の中に住んでるんだってさ。妖精みたいだな。先輩、言った通り、ここからは私一人で行きます。あやかしがはびこる森の中なんて、先輩にとって悪い影響しかないから。大丈夫。こう見えて私、強いです。いざとなれば浮かみもいますし。それに、今この時だけは、先輩に頼ってはいけない。私が解決しなければいけない。そんな気持ちなんです。でもね、先輩には見守っててもらいたい。わがままでごめんなさい。いつもいつも、お前には救われてばかりだな。ぎゅ、先輩、生きて帰ってこれたら、私を抱きしめてほしい。と戻ってきます、きっと。もうそろそろ夕暮れが近いね。大間が時だ。不吉の前触れ。魔物に会う時間帯って言われてますが、私がこれから会うのはまさしく魔物と呼ばれる類。でも私はそいつに、私の今を歌うんだ。先輩のこと、父のこと、どんな言葉になるのかは私にもわからないけど、でも言います。言いたいから。獅子をもがれても最後まで。先輩、行ってきます。少しだけ待っててください。必ず笑って戻ります。
早く戻らなきゃ、先輩を待たせてしまっている。先輩のことだ。きっと寂しくて人肌恋しくて、両手を合わせてお祈りしてるに違いない。過ぎてしまえば何を悩んでたんだろうって感じだな。まさか泣き疲れるとは思ってなかったけど。でも、名前で呼んでくれた。先輩のように、父のように。いい景色だな。あれ？なんだ？なんかこれ、見覚えが。これは、この景色は、 たまに夢を見る。遠くに山、近くに田園、日暮らしが泣いてる。世界が赤く染まってる。私は一人、ただ一人。何かを待ってるわけではないって、いつかはそう思ってた。でも私は、彼を待ってる。しばらくすると、彼が来る。笑って、小走りで、私のもとへ。私も笑ってる。理由はきっと、好きだから。うん。それだけじゃない。それだけじゃないんだ。きっと、私は、家族を手に入れられたから。だから、こんなに、笑ってしまうのだろう。誰かが私を見つめてる。その視線は、きっと、きっと、ああ、そうだったのか。お母さん。誰だ？誰かが近づいてきてる。ああ、先輩、先輩だ。やっぱり、来てくれたんだ。そうか、あの夢の中で誰かを待っていたのは私じゃなくて。
やあ先輩、大変お待たせしました。どうしたんですか、そんなに慌てて。うん、私はね、イエーイって感じです。両親と一緒に暮らすことになりました。
ちょっと先輩、何してんですか、こんなところで抱きしめるなんて。
ああ、そっか。私、お願いしましたもんね。
でも、今、お母さんがこっちを見て。
いや、なんでもない。
私のこと、心配でした。大丈夫ですって。先輩は心配性なんだから。
ねえ、話さないで。そのまま聞いて。
私、お前と共に見つけたい場所があるって話したことあるじゃないですか。
見つけました。たった今。この瞬間、この場所、この時間。ずっと、どこにあるのかわからなかった。何度も何度も夢に見て、先輩と出会ってから、その夢の中に、お前も出てきた。でも、その場所は、どこなのかわからなかった。
ここです。ここはきっと、終わりで、始まりで、先輩と私と、すべての。
こうなることは、必然だったのかな。必然って、自分の選んだ道を歩いていった結果のことを言うのかな。それとも、最初から決まっていた約束ごと、なのかな。難しいことは、私にもわからない。私には、いろんなものが見えてしまうから。それが真実なのか嘘なのかも、見ている私にだってわからないんだ。
でもね、一つだけね、わかるの。今ここに、お前がいてくれることが、私、嬉しいよ。私は一人じゃなかった。一人じゃない。どうやら、愛する恋人も、愛する家族もいる。恵まれた存在だったみたい。いつの間にか私、とっても幸せになってたね。ありがとう。大好き。
先輩、今度はさ、私の家へ遊びに来てほしいな。父と母と、その他大勢と私でお迎えいたします。
いやいや、怖がらなくて大丈夫ですよ。
ヤモリ家は先輩という人を歓迎しています。私が今ここにいられるのは、今のすべてがお前のおかげなのだから。
あ、そうだ。結婚しませんか？
おう、びっくりした。まったく、いつもいつもオーバーリアクションだな、お前は。
いや、冗談じゃないですよ。しませんか？結婚。エンゲージ。
先輩だったら、父も母も二つ返事してくれると思う。
嫌ですか？
ほんと？よかった。嬉しい。嬉しいよ。めちゃくちゃ嬉しい。すっごく嬉しい。
ああ、でも、先輩のご両親と親睦を深めなきゃね。お母様はお優しい人だったけど、お父様はどうなのかしら。
へえ、似てるんだ。
先輩に？
じゃあきっと大丈夫。
あ、でも、先輩に似てるなら、私、お父様の方を好きになっちゃうかもね。
それこそ冗談ですって。誰に似ていようが、私が好きなのは先輩ただ一人。
一人。
一人です。
そうそう。前から言おうと思ってたことがあって。
なんか、不思議じゃありませんか？
先輩はそこにいて、私はここにいますが、お互いがお互いを好きなんですよ。好きとか、会いたいとか、愛してるとか、全部が目に見えない気持ちなのにさ。人も、あやかしもね、化けの皮の下に気持ちを隠してるみたい。好きになった者同士は、口っていう穴から、気持ちを言葉に変換して吐き出して、その言葉に、二人とも、胸が震えて熱くなる。何が言いたいか、何が言いたいんだろうね、私。先輩に好きっていうことも、言われることも、やっぱり、目には見えない感情なんだけど、体も、頭も、全部全部、幸せ。そんな気持ちになれる人が、今、目の前にいることが、不思議だなって。 ああ、ところで、もし嫁入りしちゃったらさ、私はヤモリエチじゃなくなっちゃうね。ヤモリエチの終わり、第二のエチの始まり。
ああ、なんかそれ、いいな。素敵だな。胸がキュンキュンしちゃうな。その終わりと始まりを先輩に見届けてもらえるのも嬉しいものだね。
そろそろ夜だな。この夜の向こう側には一体何があるんだろう。ただの帰り道のはずなのに。暗い。何も見えない。怖いね。夜は怖い。何が潜んでるのかもわからない。
先輩、こういう時はかっこいいんだから。
そうだね。お前の手のぬくもり、一人じゃないって思える。夜の向こうを恐れるんじゃなくて、楽しみにしていこうか。どんなことが起きても、先輩と一緒だったら、私、ほら、笑っていられるよ。行こう。帰ろう。
ここから先は、全部、未来。あなたと、エチの、未来です。
初国さん、最後まで聞いてくださりありがとうございました。沢畑楓です。はい。一作目ぶりのフリートークということで、大変緊張しております。そうですね、その一作目の私のグダグダなフリートークを踏まえて、今回は台本、お題ですね。お題をいただいておりますので、そちらのお題に沿って話進めさせていただきたいと思います。はい。一つ目。初国を演じ終え、シリーズ通しての全体の感想を一言。ということで。そうですね。まあ、初めて、そのエチちゃんと出会ったのが私も一年前ぐらいになるんですけど、まあ、第一印象はすごい子が来たなぁと、これはとても大変そうだっていうのが私の、まあ、第一印象だったんですけど、 1,2,3 とシリーズ通してエチちゃん演じさせていただいて、まあとってもエチちゃん成長したなぁというのが一番の感想ですね。そう、お母さんに、お母さんと和解したくだりとか、もう本当にエチちゃん良かったねっていう、なんか私もすっごい感動してしまって、そうですね、なんかこんな感動の作品に関われて、携わらせていただけて、関われて本当に良かったなと思ってます。はい。2個目、ヤモリエチを演じて大変だったこと、楽しかったことは、そうですね、まあ、エチちゃんすごい個性的な子で、そのすごく喋り方も結構淡々としてるのに、まあ、語尾がすごい定まってなかったり、一人称がコロコロ変わったり、なんか何個人格あるんだよみたいな、そんな感じのところが多い子だったので、まあ、それをどうやって一人の人間としてやっていくかみたいなのを作っていくのがすごい大変だなっていう作業だったんですけど、まあ、それも大変だなって思いながらも一生懸命やるのが楽しかったですね。はい。で、次、今後どのような役を演じたいと。はい。そうですね、なんだろう、まあどんな役でもいろいろやれたら楽しいんですけど、そうだな、まあ、今回そのエチちゃんがすごい、どっちかっていうとクールな感じのお子だったので、例えばそのすっごい喜怒哀楽がとんでもなく大きい子とかそういう子がやれたら、もしかしたらすっごい楽しいかもなみたいな、そういうのやってみたいなみたいなのはあります。はい。でも何でも楽しくやりますよ。はい。じゃあ次、あなたにとって役者とはどんな人ということで、難しい。そうだな、まあ私、人間みんな何か演じてると思うんですよね、日頃。そうだから、きっとみんな役者です。そう、あなたも役者、私も役者、みんな役者です。ごめんなさい。じゃあ次、最後に一言ということで、こんな私のグダグダなフリートーク含め最後まで聞いてくださってる方がいらっしゃるのかどうかちょっとわかんないんですけど、聞いてくださっている方、本当にありがとうございました。こんな 1,2,3 とエチちゃん一年間やらせていただけて本当に嬉しかったです。聞いてくださっていらっしゃる方も、そのちょくちょく感想とか、くださる方もいらっしゃって、それもすっごい嬉しかったです。いや、そうですね。 なんで最後まで聞いてくださった方々、本当に、本当にありがとうございました。それでは、沢畑楓でした。バイバーイ。